して一つの体。今村新約聖より十字架を通して一つの体となるという説教をいただきます。
ヨハネによる福音書の19章25節からのこの場面、主イエスはすでに十字架にかけられています。ピラトによる裁判の後、イエスは十字架につけられるためにユダヤ人に引き取られました。主イエスはご自分でご自分のかかられる十字架を背負い、処刑場へと向かうのです。いつも死刑が行われる場所はゴルゴタ、つまりサレ神戸の場所という意味の名前で呼ばれていました。ユダヤ人にとって汚れた以外の何者でもない場所です。そこでイエスは十字架につけられました。その時他の罪人2人と一緒に、強盗の仲間と一緒に十字架につけられたのでした。十字架の上には罪状書きがついていました。それはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書かれていました。ローマの属州でローマ帝国に反逆したから処刑されるということです。しかしその罪状書きを書いたピラト自身が、主イエスには何の罪もないことを知っていました。ローマの兵士たちは主イエスの服を剥ぎ取り、十字架にかけるとその服を分け合います。下着はくじを引いて取るものを決めました。イエスをゴルゴタに連れて行く時や十字架にかける時は、周りに群衆が入ってこないように警戒をしていたことでしょう。何しろ国家反逆罪でそれに問われて死刑になる罪人なのです。自分の命を顧みずに助けに来る家臣がいるかもしれません。しかし今や自分たちの仕事は済んだとばかりに、この兵士たちは役得にありつこうとしています。女たちが主イエスのそばにいたのは、このような兵士によっておめこぼしを得たということだったのだと思います。主イエスのお体はすでに弱っていました。十字架の道行きと呼ばれる主イエスのご受難の物語では、ゴルゴタに向かわれる道で主イエスはすでに3度も倒れ、最後はキレネ人シモンが代わりに十字架を負ったと言われています。実際本日読んだ27節の後、すぐに主イエスは息を引き取られてしまいます。母マリアを自分の愛する弟子に引き渡せた今回の箇所は、まさに主イエスのなされた最後の技となりました。十字架のことを詳しく語るということは、皆さんにどのように感じられるのかということを思うのですけれども、実際の十字架は3メートルほどの長さのもので、罪人の体を十字架に打ちつけると、その足は地上から1メートルほどの場所に置かれたと言われています。この生産卓よりも少し高いところになります。そして十字架は、ここにある十字架よりもさらに大きな、この街道に全体に立っているような、そういう十字架であるわけです。主イエスのお体は女たちからはまだ届くところにあります。しかしそのお体を下ろすことができません。すでに死に向かって歩んでいる主イエスをとどめることができません。 女性たちは主イエスの最後の姿を見つめています。ほんの少しの動作も、ほんの少しの声も聞き逃さないように見つめています。ですからこそ主イエスのお言葉が聞こえたのだと思います。女たちの中に愛する弟子ゼベダイの子使徒ヨハネが含まれていました。他の弟子たちが逃げ去ってしまっているところです。この使徒ヨハネの行動は勇気ある行動だと言わなくてはなりません。一説には使徒ヨハネはイエスの母マリアの妹の息子だったと言われています。つまり自分の母に付き添ってここまで来たというわけです。ここで主イエスは母マリアと使徒ヨハネにそれぞれを息子と母として紹介をしています。これは当時の正式な養子縁組の作法だったということだそうです。使徒ヨハネは主イエスの言葉に従いイエスの母マリアを自分の家に引き取ったのでした。このあと母マリアは弟子たちと共に行動しました。使徒言行録によると主イエスが天に上げられた後に使徒たちはエルサレムに戻り、泊まっていた家の上の階に登り、その中で弟子ヨハネが2番目に挙げられているんですが、そしてその中に母マリアがいたということが記されています。弟子たちと一緒にいたのは母マリアだけではありません。主イエスの兄弟たちも共に集まっていました。イエスの母マリアを引き取るというのは母マリアだけを引き取ったわけではありませんでした。弟子の群れにイエスの家族が加わったということであったのです。主イエスの家族、婦人たち、そして弟子たちは一つになって120人ほどの群れとなりました。そして心を合わせて祈りました。主イエスの命令通り父なる神様から約束されたものを待っていたのです。聖霊です。この祈りの群れに五旬節、つまりペンテコステの日に聖霊が下りました。舌のような炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人に現れました。一度、つまり弟子たちも婦人たちも主イエスの家族も皆聖霊に満たされて、霊が語らせるままに語ったのでした。今日、今私たちが共に集い礼拝しているこの教会の始まりです。使徒言行録では私たちはパウロの働きばかりを読むということが多いと思いますけれども、実はパウロの働きと同時に主の兄弟たち、つまりイエス様のご兄弟もこの教会で活動し、そしてユダヤ人に対する伝道活動をしていました。ユダヤ人が何万人も主イエスキリストを信仰するようになった、信徒となったということが使徒言行録にも書かれています。主の家族と主の弟子たちが一つの群れとなることで、それが教会の土台となったのです。私たちの教会は主イエスの家族が集い作った教会です。私たちは皆主イエスの家族、神の家族です。私たちはもはや自分のものではない国に暮らし、どこに行ってもよそ者と思われてさすらうものではありません。地上に実現しつつある 神の国に生き、天上の神の国の希望に生きることができる聖なる民に属する者、神の家族です。私たちの教会という建物は、私たちの要石キリストにおいて組み合わされて成長します。そして私たちも共に建てられて、霊の働きによって神の住まいとなるのです。このような決定的な場面となった十字架の場面へともう一度戻りましょう。ここで母マリアとゼベダイの子使徒ヨハネが互いに親子となりました。それは簡単なことだったのでしょうか。このことを次に考えてみたいのです。もちろんこの二人は、一人は使徒として、また一人は教会の母として、キリスト教会の土台を作った偉大な人々でした。立派な人々だったから家族になるのは簡単だと考えることもできます。しかし聖書は弟子たちも主の家族もそのような立派な人々としては描いていません。母マリアといえばカナの婚礼のことを思い出す人も多いと思います。この時母マリアはイエスに、ブドウ酒がなくなりましたとだけ言っています。そしてそれに対して返答するイエスの母マリアへの呼びかけは、婦人よ、それが私に何の関わりがあるのですということでした。婦人よというのは丁寧な女性に対する呼びかけだそうですけれど、でもよそうですが、親しみを込めた呼びかけとは言えないと思います。ましてや主イエスは父なる神様へアッパ、つまりお父ちゃんと呼びかけていることを考えれば、なんだかよそよそしい不思議な感じがします。さらに主イエスの福音宣教について、その故郷のナザレに行って宣教した時、聞いている人たちは、この人は大工ではないか、この人の姉妹は自分たちと一緒に住んでいるではないかというふうに言っています。つまりイエスの姉妹との夫であった人がこのようなことを言っていた、イエスの義理の兄弟である人が言っていたとも考えられるわけです。この人は主イエスの言葉に驚いてはいますが、受け入れていません。さらにイエスの兄弟たちの不信仰と題されて書かれている箇所があります。そこでははっきりと、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると書かれています。ユダヤの、習慣、立法では年に3度エルサレム神殿に行って礼拝をしましょうということが、決められていました。大事なお祭りですので家族全員で行くわけですけれども、このあとイエスとイエスの兄弟たちはバラバラにエルサレムへと登っていきます。家族が崩壊してしまったというような箇所かと思います。だとしますと、これらを見る限り、主の家族が主イエスの約束が成就するように祈るということなどありえないのではないかという気がしてきます。主イエスと主の家族が対立していたのは、イエスの家族がユダヤ教の律法を敬虔に守るべきだと考えていたからです。主イエスは安息日に病人を癒したり、あるいは罪人と食事を共にするなど、さまざまな律法から自由でいらっしゃいました。それは家族からすると理解しがたいことだったわけです。 一方で使徒ヨハネのことを考えてみます。この人はなかなか気の強い若者だったようです。イエス様は十二使徒を選ぶときに、その中にゼベダイの子ヤコブとヨハネの兄弟を含めました。でこの兄弟二人にイカズチの子、つまり雷の子というあだ名をつけました。雷が落ちて大騒ぎするような騒動を起こすという意味なのか、それとも、まあ、腹を立てると、怒りに任せて怒鳴りつけるというような意味でしょうか、まあ、よくわからないのですが、権力欲も強かったようです。マルコによる福音書のところでですね、ヨハネではないのですが、栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいとイエス様におねだりをしています。これはそのイエス様が、まあ、地上の王様として王座にお付きになるときに、自分たちを右大臣と左大臣にしてくれと言っているわけです。まあ、他の弟子たちもイエス様の王国は地上にあるというふうにしか理解していなかったものですから、その他の弟子の顰蹙を買っていたりします。いずれにしましても、人のことを思いやるよりは自分の欲得の方を大事にする人物のように見えます。4つの福音書を合わせて読んだ時、イエスの母マリアと使徒ヨハネの母は姉妹であったという推測ができます。まあ、そうしますと、イエスとそして使徒ヨハネはいとこ同士であったわけです。で、まあ、イエスの兄弟もこのヨハネにとっては年上のお兄さんという感じだったでしょう。まあ、よく知っている間柄ではあるのですが、しかしお兄さんにはまあ、言うことは聞かなくてはいけないと考えるのが普通です。主の兄弟をも家族として迎えるということは、自分の上に立つような人が加わってくるということです。まあ、やんちゃな弟分としての使徒ヨハネとしては面白いことではなかったのではないかと思われます。さらに決定的なことがあります。使徒ヨハネにしてみれば、主の家族が律法を敬虔に守るグループに入っていた。これは腹立たしいことでありました。いつも主に対して律法違反だと意見しに来る人々というのは、ファリサイ派、あるいは律法学者といって、主の家族に近い人々だと考えられたからです。決定的なのは、このグループの人たちが主イエスを逮捕し十字架につけようとする、そういったグループの中に入っていたことでした。このような二人が今十字架につけられた主イエスによって、母として息子として引き合わされました。主イエスはこのような二人の心の中のいろいろなさまざまな思いということを全てご存知だったと思います。しかし主イエスはこの二人を愛し、そして本当に愛し抜かれて家族として迎えるようにここで引き合わせているわけです。主イエスの十字架を見上げるとき、そのお苦しみの中で最後まで私たちを愛し抜き、私たちのために生きてくださったというそのお姿を見つめるときに、私たちは自分のその主イエスの姿からの隔たりというものを感じざるを得ません。キリストを見つめるまで気がついていなかった自分自身の神様からの距離に気づかされます。主イエスは私たちを呼び、思いがけない人々と人が考えることもできないような仕方で和解を実現します。ご自身を打つという形で、 それぞれの心の内のさまざまな悪意を取り除きます。ご自身は父なる神様との間の平和に生きていて、その平和を私たちの前に差し出します。私たちへの食べ物として自らが給仕して食べさせてくださるのです。それによってキリストは私たちの間に平和を実現してくださいます。ご自分の肉において私たちの心の内にある敵意を滅ぼされます。私たちは十字架を通した時、神との和解を実現した新しい一つの体に作り上げられるのです。神との和解を実現した新しい体になることで、主の教会は出発することができました。心を一つにして祈ることで、父なる神が約束した主イエスの聖霊を受けることができたからです。キリストイエスにおいて一つとなること、そのことこそが父なる神の願ったことでありました。この上にイエス・キリストの体である教会が建てられ、復活のキリストがお住まいくださるのです。キリストを頭としてキリストの霊をいただき、神の国に共に歩んでいくのです。母マリアと使徒ヨハネが親子として建てられたこと、この二人の和解の技を私たちは感謝を持って思い起こします。それによって教会が建てられ、それによって私にまた今日ここに福音が述べ伝えられているからです。教会は最初から異なるものを含む群れでした。ユダヤ人キリスト者と異邦人キリスト者です。その関係はエフェソの信徒への手紙で述べられています。しかしお互いに軋轢を抱えながらも、両者が分裂することはなかったのです。教会は異なる人々の集う場であり、しかし共にキリストの家族として迎えられる場です。それは最初からそうであり、今日でもそのことは続いています。そもそも旧約聖書の出エジプト記からしてそうでした。さまざまな異なる来歴を持つ人々が、それも社会の中で希流者よそ者と扱われていた人々が、神のもとに呼ばれ集められ神のものとされ、神の国へと招かれて地上を進んでいくのです。さて、本日は神学校礼拝として石橋教団議長のいらっしゃる教会へ招かれまして大変光栄です。1年先輩の百武さんが、出席している教会でもありまして、百武さんは、金曜日の学生礼拝のオルガン伴奏奉仕もしていたんですが、大変優秀な学生で、本当に励みにしております。ありがとうございます。しかしその百田さんのおっしゃるのに、石橋議長も含めてお二人の教会だということでは、こう襟を正される思いで、原稿を準備しました。しかし今日皆さん、それからCS の子どもたちの礼拝出席してみまして、やはりちょっと初めて来る教会というのは雰囲気がわからないのですが、ちょっとこうこの教会の雰囲気というのを感じることができまして感謝をしております。皆さんが特に CS の子どもたち、とても楽しそうに礼拝に集っている様を拝見させていただきました。神様の聖霊がこの教会の一人一人に宿って、そして集めてくださっているんだな、 で御言葉がここで生きっとこれから語られて、まあ、これからも語られていくんだなということを感じました。で実は私は人の前でお話をするのは大変苦手です。で大昔に、学校の先生の免状を取りました。で不幸にも、教員試験には受からなかったので学校の先生にはならなかったのですが、しかし、教育実習で40人の子どもたちを前にして、授業をやった時に指摘をされたのは声が聞こえないよということでした。実際、人の前に立ちますと非常に、まあ、上がってしまいまして、何を言ってるのかわからない、だんだんこう気が遠くなってくるという、そういうものでもあります。私は富士見町教会という教会の教会員として、そうですね、96年に展開をしまして、それからずっと礼拝に出ています。で数年前に長老になりました。そして長老のご奉仕の一環として東地区、東京教区の東地区の山野伝道所というところが無牧になったものですから、そちらに、朝の礼拝説教奉仕に月に1回だけですけれども、行くようになりました。でここは、まあ、10人くらいのところで家庭集会のような雰囲気でアットホームでしたので、上がることもなくお話ができるんですが、しかし、まあ、非常に御言葉が伝わらないというか、まあ、うまくいかないということもあります。そして、まあ、長老としてのお役目ということが本当によくわからない、そういう中で、進学校に入ろう、東京進学大学に進学しようと思いました。ですので最初は、まあ、このような大勢の方の前でお話をすることがこれから私のずっとこれからの務めになるということはあまり意識をしていなかったのです。しかしですね、当時なんで私がその進学校に入ろうかというもう一つの理由は、病気をしたことでした。病気をしたことによって、仕事をすることができなくなったんですね。で先に辞めることになりまして、2年夜間講座という等身大の銀座教会でやっている講座に通ったんですが、とても足りないということで、昼間の学校に通うことにしました。で、まあ、当時の自分としては仕事が病気でできなくなったので教会のお役目を誠実に果たそうとするために勉強をしようということが初めでした。まあ、実際その病気でフラフラでして、こう普通に講師を毎日やるというとはあんまりできなさそうだったんですね。ところが入学した最初の年に、入院手術をするというそういうことになりまして、でその結果とりあえず体の障害が、取り除かれました。この時に私は身旨を感じざるを得ませんでした。私の気持ちはともかくこちらに置いておいても神様はご計画をされているのではないか。その後さまざまな事情から、まあ、普段富士見町教会で信徒が語るということは考えられないのですが、説教奉仕をしたりあるいは指揮者としてご奉仕をするという機会を与えられることになりました。まあ、このどうしてそうなったのかということは事情一つ一つは偶然なんですけれども、しかしこれはやはりもしかしたらやっぱり神様が私についてのご計画を、まあ、含んでですねご計画してこのようにしているのかなというふうに、まあ、これも一つ考えたわけです。そして大学院の入学までにその学部の編入の時の考えを変えました。もしも まあ、伝道者として立つとしたら何が必要なのだろうか、何が欠けているのだろうか、何を目指さなくてはいけないのかということを考えたわけです。そのためには何をしなくてはいけないのか、で学びのことも大事なんですけれども、まあ、一番自分にとっての課題は、まあ、大方の方の予想をしているかどうか分かりませんが、大勢の方の前で上がらないで喋れるようになることでした。まあ、そのために体力を回復させるということもありました。まあ、しかし、まあ、語る言葉というのは備えられているというふうに思います。三夜で伝道書の中で語る相手、この人たちは、まあ、今は多くは高齢者になっています。日雇い労働の町ですが、今高齢化していて、まあ、多くは、いろいろな、ま、や病気を抱えています。日曜日の朝にその山谷の町を歩いていると、日曜日の朝から缶ビールを片手に飲んでいたり、あるいは地面に転がって寝ている人たちを見ます。その人たちは、その人たちの足はとても細くて、まあ、日雇い労働ができるような足ではありません。寒い冬には本当に辛いことだろうと思います。また、まあ、もう一つ、まあ、いろいろな経験もしてきましたので、一つだけ申し上げますと、私は昔、何ヶ月かですが、40人ぐらいのチームで仕事をしたことがあります。私の仕事は、まあ、コンピューター関係の仕事だったので、現場へと開発が終わるたびに、そのチームをこう作って、動いていく、そういうような仕事です。で、数ヶ月とか2年とかいうような、期間が終わりますと、一人一人、まあ、抜けていくというような格好で、次の現場で同じチームで働けるわけではありません。で、この40人の中で私を含めて3人のクリスチャンがいました。日本では確実にかなり高い割合だと思います。 IT 産業というのは、まあ、長時間労働、そして孤独な仕事です。しかし非常に責任も重い。銀行のシステムが止まって大変な何十万人もの人々に迷惑をかけた、そういう事件が時々あるのを皆さんはご存知だと思います。で、そういった時には、夜中であろうが何であろうが、休日でどっかで遊んでいても、みんなに召集が来て、そして、徹夜で何日も泊まり込んで直さなくてはいけない、そういう仕事です。で、一方でデータ漏洩とか、あるいはいろいろな、その何でしょうね、悪いところに流すとか、データ破壊とか、そういったことに対する誘惑も確かにあります。そういったことをやっている人もいます。そういう中で御言葉、まあ、実際生活が破綻しているわけではないし、日本の社会を支えている人たちなんですが、実に多くの人々がイエス・キリストの福音を待ち望んでいる、自分たちの文字通り自分への福音だと受け止めている、そのような現実があります。長いこと教団の中がバラバラでということが、私の受選が、まあ、数年遅れた理由ではありました。さらに伝道者として立つということなど考えもしたくない、そういう理由でもありました。本日の御言葉の中で、教会は最初から異なる人々を一つの家族として呼びかけ集めたのだということを お互い確認をいたしました。教団の中のがバラバラだということは、私が小学生の時からずっと続いていることです。そういう点では、私の短い人生の中ではもう教会というのは望みも何もないんではないかと思うものではあります。しかし東京神学大学で教会史を学ぶ中で、教会が何度も何度も内部で対立し排斥し合っていたという歴史を学ぶことになりました。教会の問題は私自身の人生から見れば長い長いものですが、そしていつ終わるかわからないものですが、しかし教会史という観点で見たときには、教会にとっては初めてのことではなくて、多かれ少なかれこれまで経験し続けてきたことなのだ、そういうふうに思うわけです。私たちはお互いに異なる。しかし私たちの敵意はキリストの十字架において滅ぼされます。私たちは一つの体として一人の新しい人に作り上げられます。私たちは神と和解し、キリストの平和に行きます。キリストの平和、この福音をこの世、この日本の人々に述べて伝えていきたい、そのように考えています。一言お祈りいたします。御在天の父なる神様、本日は越谷教会に招かれ、教会の方々と共に礼拝を持ち、あなたを賛美する時が与えられましたことを心から感謝いたします。御霊なる神様がこの教会に生き生きと働き導いてくださっていることを本当に心から感謝いたします。私自身も御霊の糧を与えられ、今日喜んで過ごし、そして帰っていけることを本当にありがとうございます。一言の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。